お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんいかがお過ごしですか？この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて皆さん、今日は日本を代表する実験的なエレクトロニカアーティスト池田亮司氏を紹介したいと思います。現在はフランス・パリを拠点に活動している池田亮司氏ですが、今週から始まる10日間にわたる Now or Never Festival でメルボルンにやってきます。これが彼のオーストラリアデビューだそうです。僕自身80年代にシンセサイザープログラマーとしてキャリアを始めたんで、そうしたシンセサイザーや実験的なサウンドで作られた音楽には常に興味があるんですけれども、こうした音楽っていうのはやっぱり日本人結構強いですよね。世界で最初のシンセサイザーアーティストの一人といえば有名な富田勲氏がいますね。フルオーケストラのクラシカルミュージックをシンセサイザーで置き換えてみるっていうことを初めてやった人です。ビルボードチャートナンバーワンになって、世界的なアーティストになったわけですけれども、その後も例えば80年代にテクノミュージックっていうのもやはり日本を一つの発祥の地としてますね。 YMO やプラスティックスなどなど素晴らしいテクノミュージックのアーティストがいました。そしてその後テクノミュージックがよりダンサブルな方向とエクスペリメンタルな方向に分かれていった中でも、両方で日本人は未だに素晴らしいアーティストを生み出していますね。つい最近オーストラリアにもやってきました寺田総一さんなどは EDM サイドの最たるものでしょうし、例えば90年代後半から素晴らしい作品を作って残念ながら若くして亡くなってしまったレイ・ハラカミさんなどは、そうした実験的なエレクトロニカの素晴らしいアーティストの一人だったと思います。でメルボルン、ここもまた大変実験的なアーティストが多いところなので、実はいますね、日本人の実験的エレクトロニカアーティスト。愛や山本さんとかその最たるものだと思うんですけれども、実は愛さん、最近ダウンウエストと一緒に新しいレコードを出してたってことにごく最近気がつきまして、後ほどこの番組でもフォローしたいと思うんですけれども、この池田亮司氏、まさにそうした実験的日本人エレクトロニカアーティストの系譜の最先端に位置する人ですね。で、この池田亮司氏が出る Now or Never Festival、 これもなかなか面白いフェスティバルで、いわゆる音楽フェスティバルだけではなくて、音楽とビジュアルアートと、そしてあるいはアーティストとの座談会のようなトークを行うワークショップも数多く設定されてまして、全体として冬のメルボルンで行われるアート、クリエイティブなコミュニティの大イベントっていう感じなんですよね。合計で280以上のアーティストと出演者、そして140以上のイベントが、普段ならコンサートで使われないような場所も含めて大変面白いロケーションで行われます。フリーのイベントも多いようなので、興味のある方はぜひ調べてみてください。私はその中で29日に行われるメルボルンのアンビエントデュオナマズのイベントの音響を担当しています。こちらはフェデレーションベルズという川沿いのイベントのコーナーで行われるんですけれども、池田亮司氏のイベントはパイプオルガンで有名なメルボルンタウンホールですね。このメルボルンタウンホール、ロックのコンサートとかだとちょっと音が回っちゃって音響大変だなっていうところなんですけれども、この池田亮司氏のイベントはちょっと面白いと思います。なんといっても池田亮司氏、サウンド&ビジュアルアーティストとして知られる人で、ビジュアルの部分も含めて彼が全てクリエイトしてるんですね。ですから巨大なパイプオルガンをバックにしたステージで彼がどういうビジュアルと音の融合を見せてくれるのか、今から大変楽しみにしています。チケットの方ももしかするとまだ少し残っているかもしれません。興味のある方はぜひ急いで調べてみてください。それではその来週28日にメルボルンタウンホールでウルトラトロニックスのコンサートを行います。池田亮司氏で、同名の2022年に出ましたアルバムから、比較的こうラジオで聴いてもわかるような通常の音楽的なフォーマットを持ったこの一曲を聴いてください。ウルトラトロニックス04、どうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。